言葉選んで使ってきてね、言葉通り自分になってるでしょ。だから本当の言葉を選んで使ってたら、その言葉が自分の信念になるから、本当の神様に対して何でもスッと入ってきて納得するよ。あ、これこそものっていうのね、感じやすいよ。だからやっぱり最後は言葉の選び方よ。どういう言葉を選んで積み重ねて信念に変えてるかよね。つまらん言葉を信念にしてしまったら神様がわからなくなる。だから一瞬一瞬のね、言葉選びって大切よね。自分のこれが最高って選んだ言葉を絶えず心に繰り返すのがいいね。だから幸せっていう言葉も神様の名前よ。でも本当の神様は無限の無限の幸せが無限無限いっぱいって言わないと神様の名前にならないのよ。幸せでは枝葉の小さい神様の名前よ。本当の神様の名前は無限の無限の幸せが無限無限いっぱい、これも神様の名前の一つ。だからそういうことを唱え続けたら本当の神様と出会えるのよ。堅苦しいことは全然ないよね。自分の好きな言葉を選んで、無限の無限の何々が無限無限いっぱいって唱えて、ありがとうね言ってたらね、必ず神様と出会える。幸せが湧き上がるね。しつこく唱えるね。しつこく言って他の言葉は絶対唱えないようにっていうぐらい、一つの言葉を選んだらしつこく唱えて、そうするとその言葉が唱えやすくなる。一回唱えて一回唱えやすくなるよ。二回唱えたら二回唱えやすくなる。だんだんと唱えやすくなるよね。積み重ねるほどその言葉が自然に出てくるようになってくる。プラスの方が方向付けしやすいのよ。マイナスの言葉は神様ストップかけるから、方向を定まらないようにしてくれる、 U ターンするようにしてくれるよね。でもプラスの方はまっすぐ神様に向くように助けてくれるから、プラスの言葉を唱え始めたらプラスの方に向き始める。どんどんどんどんね。だからまず最初のプラスの選び方やね。一回選んだ時選びやすくなるようになっているから、プラスの方は。中の大神様の名前として出てる神様の中で一番アマテラスっていう言葉が神様の最高表現っていう姿としているじゃね。他の神様の名前じゃ足らないよね。そういう意味だったら中の神様最高表現、アマテラスの神様って唱え続ける方が神様の最高表現感じ取りやすい。でもどの言葉を選ぶかは一人一人自由だけど、選んだ言葉通りのものを感じる自分になってしまうじゃん。一番幸せになる言葉じゃね、アマテラスの神様の方が。雨の中主の神もいいかもしれんけどね、雨の中主の神、雨の中に神唱えてね、本当の幸せ感が出てきたらいいけど、やっぱりアマテラスの方がいいじゃない。アマテラスの神っていう方が明るくなるよね。イザナギの神様でもいいけど、やっぱりちょっとね、響きが違うでしょ。アマテラスの神様がイザナギの神様を、雨の中の水の神様を中に持ってるのよね。そういう風にして最高に輝いてるっていう風に捉えやすいよね。で、八百万の神様を手足として持って全体一つに統一した姿っていうんだったらね、一番感じやすい、分かりやすいよね。感謝の心で言葉の解釈を、定義をつけていく方がいいよね。思いの心は反対の解釈してしまうから、まず感謝の自分が言葉をプラス思考で解釈していくのね。ありがとうございますっていう言葉も、思いの世界だとございますの方が凝り固まって物質化してっていうふうに、ね、捉えたくなるの。でも感謝の心は絶対中心に戻りたいっていう気持ちの方が強いから、 神様の方へ恋したって、恋したっていうふうにね、同じ語っていう言葉をそういう逆に向いていくんだよね。だからありがとうございます解釈は正反対になっているよね。コリカルマっていう、コリカルマっていうね、恋したって恋したって絶対的に向こうがいいじゃない。だから言葉の解釈いく通りもあるのよね、たくさんね、言葉だけじゃないけどね、全ての出来事、事柄全部ね、少なくとも10通り以上のね、大きいプラスの回収を施してなんだ、ね、どんなものもね。だからここに地獄映像を見てもね、10通り以上のプラスの解釈で大事なのね。必ずそれができないと本当のプラス事故って言えないのね。一つや二つだったらあかんのよ最低10通り以上っていうだからこのような出来事でも全部そうよね。どんなマイナスに見える姿でも少なくとも10通り以上の大きいプラスの解釈を施せたらいいのね。これじゃ絶対にマイナスには負けないもんね神ちゃんの自分はそうよもんね。徹底したプラス思考の自分がね、
神様の辞書、大江の辞書はもう違いで、プラス思考でって言われて矛盾なんだもんってなっちゃったり、
矛盾にたら大江の世界になってしまう、うん、な、神様の辞書にはな、矛盾もないし、マイナスもないし、うん、神様の辞書にはマイナスはないのよ神様の辞書には思いはないよな、闇もないし、マイナスもないし、
思
いもない。
だって思いの世界で神様の辞書を使うっていうこと自体が無理じゃない
ですか。いや、だから思いの心で使うんじゃない、神ちゃんの心で神様の辞書を紐解くんだよ。
だったら神様の辞書知らない方が良かったよ。
そんなことないよね感謝の心で神様の意思を開いたらな、一つの言葉でも一通りの解釈をちゃんと施してくれたら分かるんだよ。
分かるのは分かるけど、そこまでいかないんだ。
いけるよ。そこまでいかないと違うよ。そこまでいっているっていうプラス思考はそうです。神様の意思を紐解いていらなかった。紐
解くのだったんですね。
常に10通り以上の解釈を施せる自分になっているじゃない。ちょっと試験問題出そうか
テストばっかりなんだもん。
テストばっかしよ
予備テスト本テスト、
宿題出そうか
宿題
でも徹底してね、プラスの解釈をどうこうとしたらね、すぐに解釈に戻れるのよ、うん、マイナスの解釈をどうこうとするか思いの心に陥っていくの。プラスの解釈だけをどうこうしていったら本当の感謝の自分になってしまうの、うんうん、簡単になれるよ。
言うは簡単なんだけど、
うん、簡単、
聞くのも簡単なんだけど、
うん、言うのも簡単、なるのも簡単、もっと簡単なる方がもっと簡単だなる方がもっと簡単だ、
なるのも簡単、
うん、元からなってるんだよ言う前になってる自分に、ね、気づくだけなのに、気づくために言うてるだけだね、うん、な、先になっててなってるって言うてなるんじゃない。だからなる方が先じゃな、言う方が後だフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフそんな神様あんまり相手にせえ方がいいよそんな低い神様はいらないって言いなでも徹底してプラス事項で解釈してくれないの、 すぐに絶対神と一緒に戻るじゃない。上にいてる方が優しいのよ、下に落ちる方が難しいのよ。それは逆に言ってるよ、絶対神といてる方が優しいのよ、下まで降りるたら大変よ、な。一生懸命苦労して降りて偉いよね。ちょっと怠けて楽したら絶対感情世界にとどまってないし、ね、
反対だよそれ。
反対じゃん。思いの心だったら反対に見るからね、ああ大変って言うんだけど、感情心だったらね、絶対感情世界にいてるのが一番自然で楽なの。何もせんかったら落ちへんのに。そんな感じです。
全部切り替えないと全部反対、怠惰したから落ちてきたっていうふうに思っちゃったし、こっちとこっちって言って神様選ぶかどうかってテストしてるって思っちゃったから掴んじゃったでしょ。全部反対じゃん。
反対よ。
その柔らかい心がね、なかなかなんだよね。すぐ掴んじゃうの。
普通の頭は硬いの？
柔らかくなったんだけどね。
言葉に縛られたらダメよ。
だって縛られてるとダメ
よ。掴んじゃうんだもん、ね、自分が言葉を使わない感じだったけど、人の言葉に振り回されてたら縛られていたら赤いんだよ。
そんなね、
知りません。知りませんじゃないの。え？人の言葉のせいにして縛られたらあかんよね。
素直だからさ。
そんなんはあかんよね。自分が先に言葉を使ったら一番素直で。素直の素っていうのは絶対に中心って意味よ。絶対の中心に直く。だから絶対の中心から来る言葉を選んで使うの。絶対の中心から湧いてくるものを受け取るには素直す。プラスだけ。神様の本当の世界の絶対はな、プラスしかないよ、機械だけ。プラスだけ受けたら素直。マイナスを相手にしたら傲慢よ。神様の偉いって言えるかもしれんけど。偉くないか。偉いっていうのはしんどいって意味。そんな何も考えんでいいよ、悩まんでいいよ。本当神様の名前を呼び続けるだけでいいじゃん。無限の無限の喜びが無限無限にいっぱいいて、喜びの神様を呼んでたら喜べる。無限の無限のプラスが無限無限いっぱい、プラスの神様呼んだらプラス思考の自分で、どうも簡単に言葉通り自分になってしまうとね。他の言葉使わんかったらそうよね。他の言葉使うから選ぶからでね、その言葉に縛られるの。本当の言葉縛りにならないね。本当のことは過去を全部消してくれよ、縛り全部消してくれよ、自由な心になれるだけよね。つまらんことは縛ってくるよ、マイナスことは特に縛りがきつい。マイナスのところを使うだけで思いの心になって奴隷になってしまう。消せないもんね。だから縛りを解いてくれる言葉がいいじゃない。いつも自由自在な自分だったらまたいい言葉を自由自在に選べる。一回縛られると大変やろ。まあ縛られたい人は縛られてもいいんかもしれんけど、それも自由だけど、縛られっぱなしっていうのもなんかよね。一瞬だけだったら構わんけど、自分から一瞬だけ縛りの変えるんだったら自由よ。時代に動けたら どこへでも入ってもいいよ。そこから一瞬一瞬新しい本当の言葉をプラスを使ってないと一瞬に過去を消せるもんね。絶対縛られない自分になるんですね。無限の無限の何々ってね、そういう構造の姿でしょ。それが無限に無限にってね、全方向に無限によね、奥にずっとところてんし無限となって無限によね。だからエレコー構造の輝きが全方向に奥にところてんし無限に無限にいっぱい輝いてるっていうのもね、と本当の神様の姿よ。エレコー構造の輝きってすごいけど、それが全方向からってもっとすごいし、奥にところてんしずっとなって無限となってもっとすごいよね。それが重なり合ってるんだよね。密度がものすごく濃いですね。無限大なマテラスと無限様がな、無限に重なり合える。それがものすごいよ。ね、奥にずっと重なり合ってつながる。一個一個別個につながっても違うね。重なり合いながらずっと続くんですね。これが本当の神様の姿ですね。だから絶対の中心に向かって限りなく続いている。想像でするんだよね、これはね。思いの心では想像もつかないよね。感謝の心に戻ってもまだわからないね。絶対感謝の心になってやっとキラッと分かり始める。神さんの凄さだね。絶対の中心の底なしの深さが分かってくる。底なしよ、絶対中心は底なしよ。底があったら大したことないけど、絶対中心っていうのは底なしなんよね。ここがすごいよね、またね。そういう神様だった本当の神様、納得できる神。だから思いの世界でいう神様はね、偽物ばっかりしね。神様がいているんだったら、なんで戦争を作るのとかね、言うてるやない、病気を作るのとかね。そんな作ってないってね。な、それはもう勝手な夢、幻、錯覚やん。神様を無視して拒絶した結果の夢、幻やね。本当の神様は違うんだもんね。一瞬に絶対感謝の世界の自分になれるよ。一言で絶対感謝の世界入れるじゃん。入ってるじゃん。
入ってる
じゃない。いつも飛び出さんかったら
飛び出してきちゃう。
マイナスの一言はな、飛び出す働きよ。
絶対言っちゃダメだね。
うん、そうよ。
だって一瞬で出てこれないんだもん、やっぱり。
そうや。
一瞬で出てつもりだった
もん。パッと縛られてしまうじゃん。うん、縛られたらもう、
そのままの。
もうまた。
あれ、ずるずる
ずる。ずるずる。なあ。だからマイナスの一言はいらない。無限の無限のプラスが無限に無限にいっぱいって。もう一つ上に新たになるっていう方がプラスになりやすいね。新たなるつける方が新たにってなるからね。固定化して捕まないね。いつも新しいのを受けるのがいいよね。